おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
日立製作所の元会長であります川村隆さんの奮戦記でありますザ・ラストマン、後半で、この人は人はどんな時成長するのかという持論を広げておられます。これもね、ありふれてはいるんですがね、でも逆にそうだよなって思っちゃうんですな。
はい、
人はどういう時に成長するか。
はい、
川村元会長曰く、修羅場体験。
修羅場体験。
地獄見ないとダメっていう。
そうですね。まあ、
典型といえば典型なんですが。
はい。
でもやっぱりそうなんだろうな。うん。ある能力を身につけたら存分にミッションを与えて、難度の高い仕事に向かわないと人間は成長しない。しんどい仕事というのを、体験して人代わりした社員を川村会長は何人も見たと。
はい。
そうなんでしょうね、実業家としてはね。例えば東南アジアやインドでの水事業、もう二度と行きたくないです会長っていう社員もいたんだけど、でもその何人かの中に貧しい人たちをどうしても俺救いたいんですっていう自覚を持って帰ってきた社員がいたっていう、うん、その手の社員っていうのはその後ものすごく活躍するそうで、やっぱりその修羅場っていうのが人間を成長させる、売り上げを伸ばせ、それだけでは人間は絶対に成長しない。この番組を木野社長さん、ぜひ考えてくださいね。
修羅場、
うん、あ、そうだよな、
はい、
やっぱ芸能やってるとわかるけど、やっぱり突破したり一皮むけた人ってやっぱ開きの仕事してるわな。できる仕事をできるようにやったというような、そんなことではその人は伸びないというね。
はい、
神村元会長おっしゃいます。失敗したら必ず始末書を丁寧に書かせる、この小さな反省の繰り返しがこの辛抱強さ、そういうものを身につけさせる。小さな失敗を恐れない者は大きな失敗をしない。ほう、覚えておけないかな。
はい、
小さな失敗を恐れない者は大きな失敗をしない。
うん、
早く、そして小さく失敗すること。それが最大最高のリスクヘッジである。そうだよね。小さい失敗だけでガタガタガタガタ文句ばっかり言うところって大事故に結びつくんだよね。うん。とにかく逃げることを選ばず立ち向かうこと。あれこれ考えすぎるよりもまず行動しよう。世間の鉄則覚えておきなさい。山より大きなイノシシはいない。うまいこと言います。
わかりやすい例えですね。
わかりやすいですね、はいはい、本当に。そして己への評価、これも俺見習おう。100点満点で51点取ればいいんだと。
あ、そんなんでいいですか。
そうです。二勝一敗ペース。なんか、そういうので、人間って持つんですよ。
はい。勝ち続けなくてもいいってことですね。
そうです。
はい。
こんなことがね、カナさんあったそうですよ。海外での商談で、河村氏の部下がですね、7000万ドルの提示を受けた。7000万ドル払いますんで、というようなね。この時部下は、一旦本社に持ち帰って再検討しますって返事したんでありますが、その間に、7200万ドルで他社が受注し、72億円を逃がしたっていう。この時に河村さんは部下を叱るんですよ。なんで一旦本社に戻して検討したなんか言ったんだ。70億円お前逃がしたんだぞって怒ったんだけども、すぐに悪かったのは俺だ。なぜかというと、自分の命じ方が悪かったっていう。最低ここまでだったら妥協しろっていう、その金額を教えずに、行ってこいでは仕事にならないと、
うん、
彼に責任を負わせず余計なものを背負わさず身軽にしてやっていればあの仕事は取れたんだ、そう彼は後悔したそうであります。
はい、
うまいこと言いますな。トラックの運転と同様、空に荷台に荷物が乗ってない時と背中にいっぱい荷物を積んでる時のカーブの曲がり方は、うん、自然と違ってきて当たり前だっていうね。
ほう、
うん、あなたはテレビ番組で、
はい、
夢の扉って見ない？
夢の扉？今やってる番組ですか？
うん、そうそうそう、うん。自分のかけた企業とか発明とかに一生懸命打ち込んで、 世の中をちょっとでも明るくしようとする人たちの活動っぷりを描いた。
見たことないです。
これがね時々感動することあるんですよ、
はい、
タイの洪水を見ててタイの人たちに沈まない車を作ってあげよう。
ほ
ー、あそこの洪水って日本は鉄砲水ですけど向こうはだんだん川から溢れて、こう水浸し みたいな
残っちゃいますからね、水がね、
ほんで電気系統の自動車って全部ダメになるじゃないですか、
はい、
浮くの、
うーん
自動車が、
うんうんうん、
それでゆっくりだけど進むこともできるんですよ。
ほ
ー、そういう自動車の発明をした人の物語やってたんだけど、なんかやっぱりいいんだよな、
うん、
あ、ごめんなさい、時間いっぱいになりましたですね。この続きまた明日のまな板の上で。